イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、イベントを作る人、岩崎です。
ちょっぴり頬を絡めて、上半身をくしゃくしゃにしたお母さん、手に持って少し震えているバラの香りが鼻に刺さった。なぜだか僕が泣けてきた。ゲダです。よろしくお願いします。
おしゃれ
おしゃれじゃねえと思うけど雑だよね、なんかね、反応がね。
はい、
どうぞ。
はい、ということで体験の種のコーナーでございます。今回岩崎が体験してきたことについてお話ししようと思うんですが、今回ちょっとね形式変えていこうかなと思っておりまして、このまあ土日というか、金土日月と名古屋の方に行ってきまして、名古屋というか愛知県かの方に行ってきまして、その中でまあメインの目的であった森道市場というですねイベント、フェスであったりマーケットだったりいろいろ捉えられるイベントではあるんですけれども、そちらに行ってきた感想というかですね、あの思ったことについてちょっと文章化してみたので、それを池田さんに読んでもらいつつちょいちょいあのお話できたらなと思っております。ということで、これまあブログとかこの文章についてはブログの形でノートなどにアップしようとは思っているんですが、一応読んでみましょうかね。お願いします。
まれびと視点で体験した魅力底なし沼森道市場。ゴールデンウィークを抜けた5月中旬に森道市場というイベントに行った話をしよう。はるばる愛知県蒲郡市まで行ってきた。2013年以来のことだ。森道市場に行ったのも蒲郡に行ったの。森道市場を称してイベントと書いたが、なんとも形容しがたい場である。大塚海浜緑地と遊園地ラグレシアという地をそれぞれ海エリア、遊園地エリアと呼び、そこ広大なスペース全体を使って行われたイベント。音楽ライブを中心に飲食物や作品、商品、体験などを発売するマーケットや、クリエイターによるパフォーマンス、サウナ体験、遊園地巡りなどが楽しめる。一般的なイメージからすると、それってフェスじゃねとか、フリーマーケットの延長でしょとか言われそうなものだが、ぜひ行ってみてほしい。あの場はフェスやマーケットなんていう概念でくくれるものじゃない。確かに祝祭感にあふれ、音楽がところどころから聞こえてくるあたりに祭りは感じる。森道市場の名の通り、エリア中に店があふれ、その多くが自ら生産や加工した商品を販売する市場でもある。でもそれはあくまで森道市場を構成する一つの要素でしかないように思うのだ。あの場には確かな生態系があった。イベントが行われた 2.5 日過去準備期間を合わせるとそれ以上、人と人が暮らし交わす営みがそこに、一人一人が自分らしく行動し、物を売買し、言葉を交わす。最低限のルール、それも喧伝することはせず、多くを参加者のモラルに委ねる。だけ儲け。何一つ決められることなく、気持ちが赴くままに動き続ける。音楽ライブの合間に休息時間はあるが、ただ休息するのではもったいない。 2.5 日かけても全ての出し物を体験するのは不可能。その全てがハイクオリティで、一つ一つを深めようと思えばいくらでも潜れる。出店者の多くが生産者であり作り手であるから物語が多い。キリがない、限界が見えないのだ。思い出してみれば、初めて足を運んだ2013年もそうだった。今よりは会場も規模も小さかった開催3年目、ロープウェイ沿いで行われた森道市場では、低地で音楽ライブが少し山を登ったところで、マーケットや芸術祭、個人的にはこれを復活させてほしいが行われていたものの、開催期間中に全てを体験するのは不可能だった。いや、全てを体験しなくても、個人的な満足度 100% は容易に超えてきていた。 チケット料金の安さが話題になる森道市場だが、そんじょそこらのフェスと同じ料金でもそんじょそこらのフェス以上の満足感は得られていただろう。少なくとも2013年と2018年、おそらくはその間もずっと尽きることのない魅力を放出し続けてきた森道市場、そんなイベントがこの規模では信じられない少人数と極めてシンプルな方法で運営されているという驚きの事実もあるのだが、それはまた次回。
はい、ありがとうございます。ということで森道市場というですねイベント、5月の11から13日に開催された、金土日と 2.5 日間、初日だけ半分14時スタートだったので半分だったんですけど、それに行ってきた感想をこのように、まあ、参加者視点でね書かせていただいたんですけど、結構広いんですよ。遊園地、いわゆるまあディズニーランドよりはまあだいぶ小さいですけど、相当な4分の1ディズニーランドぐらいじゃないですかね。
なるほど。
キャパシティのある
ラグレシアというのが、はい、まあ、本当に普通の遊園地なんですね。
いつもは遊園地として営業しているところを、しかもこの期間遊園地としても営業してるんですよ。
なるほど。
だから僕たちは音楽フェス、マーケットとかいろんなものを楽しみつつ遊園地のアトラクションも楽しめるんですっていう。それも僕確か無料なのかな、僕結局体験しなかったんですけど、それ自体は、
はい、普通のお客さんはいないのかな。
一般客は確か入れないはずです。一応入り口が制限されていて、まあ、何日、そこの森道市場に参加するかによって色がストラップが変わるんですよ、腕につける。それのストラップがないと中に入れないようにちゃんと厳しくされて
る。そこにいる人たちは、はい、みんなフェスそういう括りで一応来てる人なんだ。
そうです、森道市場という括りで来てるんですけど、本当多分参加してる人のニーズもいろいろで、僕は基本的にまあ音楽フェス2013年の時もすごい好きなミュージシャンが出るっていうことでそれに行ったきっかけだったりするんで、そういう人もいれば、ここの場所まあ8年目なんですけど、独特のそのまああらゆるところにいろんな魅力的なお店が日本全国、もしかしたら世界外が外国からも来てるかもしれないですけど、全国から集まる作り手さんとか生産者の農業の生産者の方とか、魅力的な出店者の方々が集まるので、それを目当てに来てる人もいるだろうし、もしかしたら去年からかな、遊園地エリアが追加されたので遊園地で遊びつつこの音楽とかもちょっと触れられればいいなみたいな人もいるかもしれないですけど、それぞれいろんな思いを持っててる人が多分日本各国、日本全国から集まってきているみたいな祝祭の場でしたね。もうイベントとイベント、まあ、イベントの原理は何かなってことも考えて書こうと思います。ちょっと足りなかったんですけど、あの場はすごかったですね。5年ぶりに見ましたけど、まあその形がもう丸ごと大きくなってるような感じがして。フェスとか行ってます？
行かない。
そうっすよね。マーケットとか行きます？
意外。
そうですよね。
代々木公園とかのやつは行ったことある？
アースデーですか？
アースデーとかなんかそんなような
、はい、
フリマっていうのはね。
そうですね、あれもまあ出し物とかやってたりするんだけど、
基本何そんなにちっちゃいブースがいっぱいあるってことなの？
いっぱいあります。エリアごとに分かれて、今ちょっと地図を今開いて出してるんですけど、なんか各エリアごとになんか名前とかついてるんですよ。リトル沖縄とかファンタスティックマーケットとかサムシングナイス西粟倉とか、なんか一応まあくくりはある。そのブース塊ごとに各エリアごとにあったりするんですけど、まあその中でも本当にいろいろその一つのくくりの中でも多種多様なお店があったりとか、もちろんねそれぞれ運営している人が別だったりするので、でそういう何だろう、集合体を一つのくくりにしている。だからそれぞれ のブースがやってることについて主催者はそんな口出ししてないらしいんですよ。もともと事前に、連絡だけ取って出店しますか、はいっていうので、あとブースだけ用意されてて、あとそこの場所のなんか店の作り方、木でコンコンコンコン作るのもありだし、ベニヤ板だけでもありだしみたいな、そこら辺はそれぞれの出店者さんに委ねられているらしくて、
その最低限のルールっていうのは、はい、いわゆるフリマに近い、はい、まあ、こういうことだけ守ってねっていうことだけで、はい、そのコンセプトとか、はい、例えば高い出店料とかはあんまりないのかな。
そんな高くないと思います。
なるほどね。
そこら辺ももう本当に自由に任せ、俺のところに任せていて、
ちっちゃい出店者が、はい、
まあ、そこそこ広い場所にガーッと集まってて、はい、だそこに出店者がいるだけでも、はい、まあ、相当なにぎわいであって、
そうですね、で
さらにまあお客さんも来て、
そうです、
だそこら辺はまあちっちゃい単位だから、はい、まあ、こう混ざり合い方が普通 の、 そのいわゆる大きな物販があるようなあのフェス、音楽フェスとちょっと違ってて、はい、
そうですね、
混ざり合い方が細かいってことなのかな。
そうです、そうです、そうです。
なるほど。
一つ一つのブースで、だからあのよくあるのはロッキンオンジャパンとかって、あのブースとかもう既存のどこどこのお店とかって決まってたりするんですよね、ある程度ね。でどこのフェス行っても出店してる人たちが出してたりするんですけど、ここなんか森道市場っていうのはもともとスタートがその市場、まあ、あのその主催者の方の知り合い自体でどんどんどんどん声をかけていって、どんどん認知が上がっていって広げていった形なので、森道市場っぽいお店が揃うんですよ、ちゃんと。
うん、全体としてもね。
そうそう、空気感として、なんか下手にこう商売職バンバン出してるような出店者がほぼいない、いわゆる敵屋さんみたいな全然いない状態作られてたりするんです。
それあのだから世田谷ボロ市とか僕行ったことありますけど、はいはい、あれもまあ一応業者が並んでるわけだけど、はい、うん、本当にまあその自分で作った手芸品とか、はい、そういうレベルから、
はい、あります
うわーっと並んでるような、はい、それがもう結構無限遠に並んでるみたいな、うん、はい、そんな感じなんだね。
そうですね、
あ本当外国みたいなんだね、うん、じゃあね。
ああ、そうかもしれないですね、感覚的に、うん、なんかその普段お店で作ってるものをそのまんま持ってくるみたいなこと多分してないんですよ。この森道市場っていう場用に作ってたりとか、その場所で作ってるものを売ったりとかしてるんで、そこら辺の、
じゃあ岩崎さん、その辺のことをもうちょっとまとめて文章にしておくとよかったかもね。
だから僕今回はあの観客目線、参加者目線で、あこういう桃源郷のような場っていうことを書かせてもらったんですけど、次ちょっと作り手視点で運営者目線で見る、今まで結構森道市場の主催の方のインタビューとかもあるんですよ。そこら辺を混ぜつつ、ちょっと作り手視点の話はまた別にやろうかなと。
なるほど、
思っております。
わかりました。ではちょっとね、はい、駆け足で読んでしまいましたので、はい、じっくり読みたい方は、
はい、
ブログの方、
そうですね、ノートで
改めて見ていただければなと思います。
更新しますので、
はい、
ぜひぜひ読んでみてください。
は
い、
岩崎さんの旅はですね、はい、この森道市場にとどまらず、
はい、
愛知県、はい、まだまだ旅しておりますので、その続きはこの、はい、あと回でもお楽しみいただけます、
はい、
ということで今回お届けいたしましたのは、
イベントを作る人岩崎と、
読む人池田でした。
タネラジ、また。